続きをいきたいと思いますけど、まず仏法、仏法っていうのは一体何なのかと、ね、こう言いますと、まず仏法の法、法というのはですね、これは法則っていうことです、ね、法則っていうことです。この法っていうのはいわゆる法則、法則っていうのは何が善であり何が悪であるかですね、仏法っていうのはいわゆる仏様から見た善悪の基準ということです。仏法っていうのは仏様から見た善悪の基準、何が善、仏様から見たら何が善であり何が悪なのかっていうことなんです。それは自分の行動の指針になっていただきたいことなんですよ。例えば朝起きた、で一日ね生活をする、何を基準としてね生活をしていったらいいのか、仕事に行ってですね迷ったことがある、何をね基準に、選んだらいいのか、ね、右に行ったらいいのか左に行ったらいいのか、それに悩んだ時にね何を基準に選んだらいいのか、それがいわゆる仏法なんです。だから仏法に従うっていうことはですよ、その自分の行動がですね仏法で教えられている善を実践し、仏法で教えられている悪をやめていくようにすることが仏法を信じるっていうことなんです。それに対し私たちは、私たちって善悪があるんですよ。つまり自分の中でこれは善だ、これは悪だっていうものがあって、その自分の信じている善悪に従っているんです。この自分が信じている善悪を仏教では邪見って言うんですよ。だから、皆さんは無意識のうちに自分の信じている善悪に従ってやってるんです。そう、つまり仏法で悪だと教えられていることを善だと思って実践したならば、それは仏法では悪だから一生懸命やればやるほど苦しむことになるんですよ。
自分の信じた基準だ。
そう、自分の信じた基準なんです。だから自分の信じた基準に従って動く、ね、動いて幸せになれるならば、もう幸せになってるはずなんです。
そうだ、みんな幸せ。
みんな幸せになってる。じゃあ私たちの信じている善悪はどういうふうに作られているかというとね、それは私がこの世に生を受けた時に親からこれは善だからやりなさいっていうふうに押し付けられてるわけ、ね、でその善だっていうことをやらないと親から罰を受けたんですよ。
それが身についてんだ。
そう。だから罰を受けたくないから善をしてるんです。
それはくじとか楽じでも善を決めてしまわれ
る。だからこれはくじであっても善だと言われるものはやっちゃうんです。苦衆というのは自分がそれをやることが つまり自分が善だということを実践することが自分にとって自分の心に負担をかけ苦痛であったとしても、罰を受けたくないという心からやってしまうんです。例えばね、分かりやすく言えば安藤美希ちゃんね、フィギュアを一生懸命頑張ってますよね。じゃあその安藤美希さんを見てフィギュアがね、その安藤美希さんにとってフィギュアをすることが楽しいことですか、幸せなことなんですか、
本人が
そう感じてやってるんですか。
いいから、
楽しそうに見えないでしょ。
ああそうね、
もうなんての安藤さんを見るとね、もう泣きそうな顔でさ、苦しみがもうにじみあふれてさ、ショートプログラムはねレクイエムってね、もっと明るくてもいいんじゃないですか。なんていうんですかね、楽しんでないですよね、もう苦しんでいる、苦しみがにじみあふれている、辛い、苦しい、勝ちたいっていうのがね出てる。だけど安藤さんにとってフィギュアをすることは善だからやってるんですよ。
まあ小さい時からやってきたから、
いや小さい時から親が押し付けたからだと思いますね。
今はやめられない。
だから自分が今までやってきたことを無駄にしたくないという一心で、何か形のある成果が欲しくて一生懸命食らいついてる。だからそれは安藤さんにとっては善なんですよ、フィギュアをすることが。だけどその安藤さんがフィギュアをすることが、じゃあ仏教でいう善になるのならばね、安藤さんの表情はもっとこう輝いてるんです。
心の中から楽しいっていうの。
そうそうそうそう、喜びがねにじみあふれてくる。ところが安藤さんにとってもフィギュアは苦しみなんですよ。
表情で作ってるわけじゃないんだ。
そうそうそう。苦しみなんだけど、結局それが善だからやってんです。こういうの邪険って言うんですよ。
自分で決めた善。
そう、自分の中でフィギュアを続けることが正しいことであり、善だと信じてやってんです。だから報われたいという気持ちが出てくるんですよ。つまり、本当に仏教でいう善ならばね、本人が楽しくてやっていることだから報われなくてもいいんですよ。
鈴木亜希子選手なら本当に楽しそうって感じ。
もう鈴木亜希子選手よりもですね、アメリカのね、あの女性の名前忘れちゃいましたけど、あの、うん、高校生のね、 あの人はもう楽しんでますよね。うんうん、見ててね、演技を見ててね、すごい楽しんでやっていると。もうオリンピックをね楽しんでやってる。
テスト受けに
戻ってまたね。
でまた、うん、やっぱりそれぐらい心に余裕があ って楽しんでるんだよね。
うん、
普通だったらそんなテストは追い越としてでもこれに集中しようってなる。
そうそうそう。それで楽しんでできるっていうのは仏教でいう善なんですよ。だからおのずと結果も出てくるんですね。自分のベストが尽くせる。だけどいわゆる邪見でいう善っていうのは、もう自分がそれを善だと思い込んでやっているものなんですよ。
勝つのが、あのそのアメリカの人がもし勝つのが善だと思ってたら、そんなテストなんてね、
そうそう、
受けに帰ったりはしないかもしれない、ね、
そうそうそうそう、
それよりも自分のテストを受けてきて楽しんで、結果はそれが出ればいいんだぐらい。
そうそうそう、それは楽しんでできるっていうのが仏教でいう善なんです。だから仏教で善をやってくださいっていうのは、なんかもう苦痛に満ちてね、いやいややってね、でいやいやなんじゃないって言われるからね、顔だけにーっと笑ってやるものが善じゃないんですよ。そういうのは邪見っていうもので、そういうものに縛られてるんです、私たちは。 結局それが正しいことなんだと思ってね、でそれをしないと自分は今まで罰を受けてきてね、で罰を受けたくないという一心でいわゆる善をやる、ね、で善をやらないと罰を受けるんですよ。これでやりなさいって言われた親からね、でそれをやらない、なんでやらないの、バシッってね怒られる。で怒られたらもう怒られたくないという気持ちで善をやる。今テレビでもやってますよね、ね、ちゃんと叱ろうとかねいう子供がねこの優先座席にね座っていた、うん、ね、だいたい子供って優先座席に座ってもいいじゃん、まず、ね、小さい子供とかはねこう妊婦の方とかはね座っていいわけですよ。ところがね優先座席に座っていたりね、目の前におばあちゃんがいたらねちゃんと叱ってあげようと、ね、ダメじゃないの何々ちゃんとか言われてね、あすいませんと、こういう風にねちゃんと叱ってあげないと将来ねその大きくなってもこうやって優先座席に座るね大人が出来上がると、こういう風にね教えるテレビでやってますよね。それはいかにも罰を与えることがいいことなんだ、
ルールを守らせる、
そうちゃんと褒めよう、ちゃんと叱ろう、善をしたら褒めてあげようね、褒められたいから善をするようになるじゃん、ね、叱られたくないから悪をやめるようになるじゃん。そういう風に私たちは育てられたんです。つまり善をするのはね何のためか、褒められたいからなんです、ね、なんでかったら善をした時にいつも褒めてくれたからね。で悪をやめるのは何のためかって叱られたくないからなんです、こういう風になるんです。だから悪をしないのは叱られたくないからだからね、叱る人がいないと陰でやるようになるんです。見えないところでやる、だって叱られないの。結局その罰を与えて育てた場合ですね、その叱られたくないから悪をしないっていう発想になるんです、ね、そして善をするのは褒められたい、だって褒められてきたからなんです、善をしたら。そしたらねもう無意識のうちにね褒められたいから善をするようになるんです。こういうの増禄の善って言うんですよ。見返りを期待してやる善。でもどうしてそうなっちゃったか、ね、どうしてそうなっちゃったかって言ったらそう育てられたから。そのように善悪を考えているのを邪見って言うんです。
じゃあほとんどそうだね。
ほとんどそう、
ね、親がさ仏法聞いてたらそんなことないけどね。
そうですね、小さい時から親が仏法を聞いていて、仏法に従って子育てをしたならばこういうにはならない。でも仏法を知らないとね必ずこうなる、邪見になる。
シュッとだな。
世間中もそうだけどね。
そう、
学校に行ってもそうだしね。
ね、そうなるとこれどうなっちゃうかっていうと、いわゆる叱るからね悪なんですよ、うん、この人にね私は間違ってないっていうことをちゃんと訴えて分かってもらったら悪いことしても叱られないんです。わかります？つまり悪っていうのはね誰か裁く人がいてね、その裁く人にさえねうまくちょろまかしてでもごまかしてでもね私は間違ってないっていうことを分かってもらえたらね悪くなくなるんです。
悪くなくなるということは、
だって悪いのは叱られるから悪なんですよ。悪いことをすると親が子供に対して罰を与える、だから叱られたくない罰を受けたくない一心で悪をやめてるんです、うん、ね、 いわゆる裁く人がいて、私がこの悪いことをしたことを裁く人が見ていたときに、いや、この人が悪いんだと決めつけたときに、私は罰を受けるんです。だから無意識のうちに言い訳をするようになるんです。これ育てると。
それもダメでしょ、ね、
え？
ダメでしょ？
ダメってだってそういうふうに育てたからそんな。だから言い訳するようになる。つまり無意識のうちに自分は正しいんだっていうことを言うようになるんです。だ自分は間違っているっていうふうに認められなくなる。なぜ認められないのか。だって間違ってると認めた時に罰を受けるからなんですよ。私は間違ってない。ね。そして間違ってないっていうことを認めさせればね、私は罰を受けずに済むわけ。こういうふうにいわゆるなってしまってるのが邪見というもの。だから間違っていますよって言われるのが嫌なんです。なぜ嫌なのかって、間違ってるイコール罰を受けるという恐怖心があるんですよ。責められる、見捨てられる、何をされるかわからない、身を守ることができない、そういうのがあって間違っているということを認めることができないんです。だから邪見になるとどうしてもですね、自分は罰を受けたくない一心で善悪を実践しているので、自分は間違ってないっていう気持ちが強くなるんです。こういう気持ちが強くなる。だから仏法を聞いているときに、これは悪ですよって言われると、どうも腹の中で煮えたぎらない、煮えきれないものが出てくるんです。つまりあなたはこれ悪をやってますよっていうことを認めると、私があなたを責めてるように感じる。そうそうそう。それは悪だと言って罰を受けてきた人は、悪だというふうに認めることによって責められるのではないかという気持ちになるんですよ。で、その責められるのではないかという気持ちになるのはなぜかと言ったら、今まで罰を受けてきたから。で、私はあなたを責めていないんです。あなたは悪を作ってますよっていうふうに話をしているのは、私はあなたを責めるために言っているのではなくて、その悪によってあなたは今苦しみが生み出されているからなんですよ。つまりあなたが苦しんでいるから、悪だと自覚してもらって、悪をやめてもらえば苦しみが抜けるから、分かってもらおうと悪ですよっていうことを言ってるだけなんです。だけど聞いている人は、悪イコール罰を受けるものだという無意識のうちにね、できちゃってるわけ。逆に言うと、悪と認めなければ罰を受けなくて済むという発想なんです。仏教は違うんです。認めようが認めまいが、悪を作ったら苦しむっていうのが仏教の教えなんです。
視点を変えないとダメだね。難しいね。
だから認めていないっていうことは、あなたは今も悪を作ってるし、これからも悪を作るから、ずっと苦しみ続けるって意味なんです。 つまり邪険の人はですね、悪と認めた時に罰を受けるという発想なんですよ。だから認めなければ罰を受けなくて済むと思っています。これが特に強いのがアメリカなわけです。アメリカっていうのは自分が間違ってると絶対言わない、なんとかして認めさせようとする、自分が正しいということをね。それは自分が間違っていると認めた時に罰を受けるんだっていう思想だからなんです。
あ、そうか、交通事故を起こしても絶対謝らない、
ね、そうで、仏教は違うんです。仏教っていうのは自分が認めようが認めまいが悪を作っていたら苦しみますよっていうのが仏教の教えなんです。だから早く認めた方が早く苦しみから抜け出せるわけですよ。認めなければそれだけ長い間苦しむことになるんです。ところが、邪険の人は今苦しんでいることも私は間違ってないという気持ちから正当化しちゃうんです。
苦しんでるとは思えない。
そう例えば安藤さんは明らかに苦しんでるじゃん、顔が苦しみに満ち溢れてるじゃないですか。だけど自分が練習していることはいわゆる悪とも思ってないし苦しんでるとも思ってない。それは未来へのね、いわゆる成功のための第一歩なんだ、幸せになるためには苦しんででもね頑張っていくしかないっていうふうに自分を追い込んでるんです。
自分のやってることは間違いない。
そう、だからいわゆる自分が苦しんでいながらも苦しんでいるという自覚がないんです。苦しんでいることを自分は間違ってないという気持ちからねじ曲げるんです。そう。だから自分は悪も作ってないし苦しんでもない。間違ってないから。
正しい。じゃあ安藤さんに教えてあげるとしたら。
だから安藤さんは結局分かんないんだ。自分が苦しんでいるという自覚さえもない。それはなぜか。一言で言うと心に余裕がないからなんです。そう、楽しいとは言えない、とても言えない、楽しんでいないもん顔がね、うん、だからじゃあどうしたらその苦しんでいるということが分かってもらえるか。それは心に余裕ができれば苦しんでいるということが分かるんです。その心に余裕を作るために整理が必要なんですよ。落ちながらぐちゃぐちゃだと思います。物が多いと思う。いろんなものがね、いっぱいあるんです。家の中にね。で、それでね、家の中にいっぱいあるのは、それは心に余裕をなくして、いわゆる自分が苦しんでいるということを自覚させないようにしてるだけなの。
でも、ついにお母さんしてくれる。
いやいや、お母さんでもいいですよ。自分の部屋をね、ちゃんとこうね、必要なものと不要なものに分けてね、不要なものを捨てて必要なものだけを残すと。
いけませんね。だから何もないわけよ。そ
したら不安になるから投げれないんで、
例えばその過去のね、いろんな服があるじゃないですか、衣装とかね、過去の衣装は捨てて、今の衣装だけにするとか、多分できないと思います。 まあ、それはちょっと置いといてね、それ置いといてちょっと、ね、整理が大事なわけです、うん、今ね必要なことこれから春になる前ですよ、冬ですから冬がありますので余裕のある時にですね、ぜひ整理を整理をしてください。ね、必要なものと不要なものを分けて、不要なものを捨てる、使っているものと使っていないものを分けて、使っていないものを捨てる、聴いている曲と聞いていない曲と分けて、聞いていない曲の CD は捨てる。
そんなんないか
もいいけど。
わか
り
ました
。
そうやって捨ててください。捨てないといつまでも執着します。何に？過去に。前に前を向いてね、進むことはできませんよ。上を向いて、ね、歩こう、涙がこぼれってね、まあそういうふうにこう、やっぱ前に進んでいかないといけないんですよ、もうどんどんね。うん、後ろに振り返ってるんです、こういつまでも死ね、捨てられない人はね、過去にこいつまでも執着してね。過去を何回も 見てね、そして、ああ過去に戻りたいな、過去に戻りたいなと思いながら時間が過ぎていくんです。その過去やり直したいことがあるんです。過去ね、できなかったことがあるんですね。あの時ああしておればよかったっていうのがあるんです。それが結局過去に戻ってやり直したらいいと思ってるんです。
執着して
でもやり直せない、やり直せない間に今ね、やれることもできなくなる。そうするとね、今の時間もどんどんできなくなってね、で今もやって、やがて過去になってね、未来から未来になった時にね、今の時間を振り返ってね、なんであの時あれしておかなければ、しておかなかったんだろうと、いつも過去ばっかりを見てね。そうじゃなくて未来に向かって進んでいかなくちゃいけないんですよ、私たちはね。そのためには、いや過去で起きてしまったことは仕方ないんです、ね、そのいらないものを捨てることによって過去のいろんな執着を捨てるんです。そして今を見るんですよ。例えば携帯の中でね、過去付き合いのあった人、それをこう消してみるとね、今付き合いのある人だけが残る。ああ、こんなに少なかったのかということがようわかる。ね。そういうように現在の自分を明らかに見るために使っていないものを捨てるんです。
友達の数じゃなくて本当に付き合ってる人の数だよね。
そうそういうのね、整理してみた時にね、今の自分が分かる、ね、今の自分ってなんて孤独なんだろうってことがよく分かる。今の自分ってね、なんて自分を大事にしていないんだろうってことがよくわかる。そうかな。向井さんは大事にされてるかもしれません。さあ整理をしてみたときに、今の自分っていうものが分かってくる、ね、そして今自分が持っているものもやがて分かれていくっていうことがわかる。そう、全てはね、無常なんです。限りある命だからこそ、その限られた時間の中で少しでも大事にしていかなくちゃいけないんです。
ね、過去を引きずってる場合でないね。
そう、過去はもうね、変えられないんです。修正できない。その過去を修正したいと思ってね、いつまでも生きるよりも、今を見つめて未来へとですね、明るい一歩を踏み出した方がいいですよね。結局過去にとらわれている。の一つがね、この善幕なわけですよ。 これは正しいんだ、これは正しいんだ、ね、安藤さんならフィギュアすることが正しいんだ、正しいんだ、それにとらわれるんじゃなくてね、それが私を苦しめるものならば思い切ってバサッと切ってね、本当に自分にとって幸せとは何か、苦しみとは何か、それを見直していくことが大事なんです。その第一歩が整理ってことですね。整理をしてください。スキッとしますよ。この整理の大切さについてですね、また次回からゆっくりと回数を重ねてお話をしたいと思います。